どうも、クロメディックです。このチャンネルでは、救急救命士、国家試験、合格に向け、テキストの重要なところをまとめています。効率よく学べるので、通勤、通学、テスト前など、参考にしてください。本日の内容は、血液、免疫系です。A、血液。1、血液の成分。血液は、約 55% の液体成分、括弧血小と約 45% の有形成分、括弧血球よりなる。成人の全血液量は、体重の約 8%。血球には、赤血球、白血球、血小板がある。血小中には、アルブミンや血液凝固因子などの、多様なタンパク質が含まれている。血清は、血液に抗凝固薬を加えずに放置すると、血液は凝固して液体成分と固体成分に分離する。この液体成分のことである。血平は凝固した塊。2、血液系の役割。血液は血管の中を全身くまなく循環し、細胞、臓器の機能を維持するという、生命維持には欠かせない多様な役割を担っている。1、酸素と二酸化炭素の運搬。赤血球の最大の機能。肺で吸気中に含まれる酸素を取り込み、全身臓器へ酸素を運搬し、末梢組織で酸素を放出すること。これを担うのがヘモグロビンである。オキシヘモグロビンは、酸素と結合したヘモグロビン。デオキシヘモグロビンは、組織で酸素を放出したヘモグロビン。組織では代謝によって産生された二酸化炭素を取り込み、これを肺へ運搬し呼気中に排出する。組織から出てきた二酸化炭素の多くは、炭酸水素イオンとして呼気中に排出される。生理的条件下では、血液による酸素運搬のほとんどがヘモグロビンを介して行われる。ごくわずかな酸素は、血液に物理的に溶解する。2、物質の運搬。消化管から吸収された栄養素、括弧ブドウ糖、アミノ酸、脂質は肝臓で代謝された後、血流を介して全身に運ばれる。副腎や甲状腺などの局所で分泌されたホルモンは、血流により全身の組織へ運ばれて作用を発現する。全身臓器における代謝の結果産生された尿素窒素、クレアチニンなどの老廃物は、血液によって腎臓へ運ばれ尿中に排泄される。3、生体内部環境の維持。血液による生体の内部環境の維持機能は、体温調節、三塩基平衡の調節、浸透圧と体液量の調節に関与している。血液は、血液循環によって体内に熱を均等に分布させ、必要に応じて熱の放散、保持を行うことで、体温調節に関与している。運動により体内で熱が産生された場合は、皮膚の血流を増加させ、発汗により熱を体外へ放散する。血液は二酸化炭素の肺からの呼び出しとともに、腎臓と血液自身の干渉作用により、体内の酸塩基平衡を保ち、血液pH を維持している。血小タンパク質の中で最も多いアルブミンは、血液の高質浸透圧を維持することにより、血小の水分を血管内に留める役割を果たしている。4、生体防御機能。生体内を自由に移動できる白血球は、その鈍色脳や、免疫応答により感染あるいは異物に対抗しており、生体防御機構の重要な担い手である。5、止血、凝固機能。外傷などにより血管が破綻し、出血が起こった場合は、血小板と凝固因子の作用による止血機構が作動し、失血に対抗する。出血部位にはまず血小板が粘着凝集し、血小板血栓による止血が行われ、引き続き血液凝固機序が作動し、フィブリンによる止血が完了する。B、血球。血球は、赤血球、白血球、血小板に大別される。血球の産生の場である骨髄では、末梢血に認められる血球のみならず、それらの様々な成熟段階の細胞が認められる。1、赤血球。両面に管を有する直径約7から8マイクロメートル、厚さ約2マイクロメートルの扁平な円盤状を呈する、無核細胞である。毛細血管床など狭い空間を通過する際に、十分な変形能を発揮する。高い変形能のおかげで、容易に破壊されない。球形に比べ表面積が大きいため、肺及び組織におけるガス交換の効率が高い。赤血球は血液1立方ミリメートルあたり、 成人男性で500万個、成人女性で450万個である。血液の総容量に対する溶石の割合は、括弧ヘマトクリット値は40-45%である。赤血球の主成分は、ヘモグロビンであり、酸素及び二酸化炭素の運搬を担い、血液干渉系としても作用している。ヘモグロビン 1G は、最大 1.34ml の酸素と結合する。2、白血球。細胞内に顆粒を有するものと、有さないものがある、括弧単球とリンパ球。さらに顆粒を有するものの中でも、染色性が高酸性、括弧高酸球、抗塩基性、括弧抗塩基球及び中性、括弧抗中球のものなどに分かれる。白血球数は、健康成人で血液1立方ミリメートルあたり5000-1万個が目安である。寿命は、赤血球の80-120日と比べるとはるかに短い。血球数は、健康時においても変動する。例えば寒冷刺激、運動、精神的ストレスや激痛時などには、増加傾向を示す。感染症、熱傷や手術などの外科的ストレスが加わった場合、あるいは白血病などでも白血球数は増加する。血液中で増加する白血球の種類から、ある程度は原因を推測することができる。高酸球が増加する場合は、アレルギー性疾患や寄生虫感染症など。高中球の増加する場合は、細菌感染症、炎症、組織損傷など。高中球は、白血球の中で最多数を占める。白血球の主な機能。体内に侵入してきた細菌や、異物を鈍色作用により無差別に白血球内に取り込み、消化、分解して無毒化すること。リンパ球により、特異的な生体防御機構である免疫機能を獲得すること。リンパ球？リンパ球は骨髄のみで分化、成熟する B 細胞と、骨髄から胸腺に移行して分化、成熟する T 細胞がある。B 細胞は、特異的抗体、括弧免疫グロブリンを分泌して、液性免疫を担う。T 細胞は、免疫を記憶するリンパ球を増産して、細胞性免疫機能を発揮する。3、血小板。血小板は、骨髄の挙核細胞の細胞質から生成される、直径2-5μmの不整形をした小体。血液1m³ あたり、15万-50万個程度存在。血小板は非常に壊れやすく、その寿命は8-11日。血小板の主たる役割、小さな血管の破綻による出血に対し、初期的な止血を図ること。4、血球の酸性。血球の酸性は耐性期と、生後で大きく異なる。生後は骨髄が造血の中心場所となり、加齢に伴って部位が変わっていく。すべての血球は、その源を遡ると、一種類の幹細胞という血球にたどり着く。赤血球、骨髄で幹細胞から赤目球を経て産生される。主成分であるヘモグロビンは鉄、ポルフィリン、グロビンから合成される。寿命を迎えた赤血球は、その大部分が脾臓で破壊される。赤血球の増生を促すホルモンは、エリスロポエチンである。エリスロポエチンは、血液中の酸素分圧低下に伴い、腎尿細管間質細胞から分泌される。慢性腎不全により腎機能が低下すると、エリスロポエチンの酸性が低下するため、貧血を引き起こす。白血球、骨髄で幹細胞から分化した骨髄系細胞と、リンパ系細胞から産生される。骨髄系細胞は、顆粒球や単球が産生。リンパ系細胞は、リンパ球が産生。白血球の中で最も多い高中球は、幹細胞から分化、成熟した骨髄目が玉から産生される。高中球は血流中では約10時間しか滞留せず、すべてが組織へ移行する。高中球の寿命、約4日で、寿命に達した高中球は自己崩壊する。血小板、骨髄の幹細胞が挙核球系細胞に分化し、成熟挙核球となった後に産生される。挙核球は細胞質から小片が分離し、これが血小板になる。血小板は最終的には、脾臓で破壊される。C、血小。1、血小とその成分。体液、括弧水分。成人男子では体重の約 60% を占めており、その約3分の2は細胞内液、残り約3分の1は細胞外液に存在している。 細胞外液のうち約4分の3は間質液、約4分の1が血管内に結晶として存在。2、結晶の役割。結晶の機能、生体の恒常性を維持している。結晶中のアルブミン、高質浸透圧を維持し、血管内に水分を留めるために大きな役割を担っている。D、血液型。輸血においては、赤血球の血液型が最も重要である。中でも ABO 式血液型と RH 式血液型が特に重要である。1、ABO 式血液型。ABO 式血液型は、赤血球表面の A 抗原及び B 抗原の存在により決定される。A 型 40% より大きい、B 型 30% より大きい、O 型 20% より大きい、AB 型 10%。2、R 式血液型。テキスト P147 参照。E、骨髄の構造と機能。骨は、骨膜に覆われ、骨の表層は硬い皮質骨からなり、全骨量の約 80% を占める。深層は海面骨で、全骨量の約 20% であるが、表面積は皮質骨の2倍以上を占める。骨髄は、海面骨の間隙及び髄腔を満たす組織である。骨の表面には栄養孔が存在し、髄腔につながり、血液が供給されている。骨髄は、赤色骨髄と黄色骨髄に分けられる。赤色骨髄、毛細血管に富み、赤血球、血小板、白血球を作る造血組織として働く。小児の骨髄組織は、すべて赤色骨髄である。加齢とともに脂肪に富んだ黄色骨髄に置き換わる。成人の赤色骨髄は主として、扁平骨、括弧長骨、頭骨、肩甲骨、胸骨などに存在。F、脾臓。脾臓は、リンパ組織、造血組織が変化、発達したもので、正常では80から120グラム。膵臓の尾側端に肥動静脈を介してつながり、腹腔の最も左上背側、左側腎臓の腹側に位置する。肥門部、血管の出入り口である。中央では肥動静脈を介して膵臓。上部では単移動静脈を介して胃大腕側。下部では非結腸間膜を介して横行結腸、左結腸極、括弧結腸肥腕極部とつながる。機能は、成人では老朽化した血球を破壊し、骨髄で新生された血球との間の調節を行う。細毛内皮細胞異物、細菌、毒素の鈍色、これらの刺激を受けて各種サイトカインの分泌を行い、刺激や環境の変化に対する全身的反応の調節を司る。免疫系の中枢としても重要である。G、止血と凝固。出血とは、血液が血管外に流出する状態。出血が続けば循環血液量が減少し、末梢組織への酸素供給が障害され、生体は危機に陥る。1、一次止血。血管が破綻すると血管内皮が剥がれ、露出した血管内皮下組織のコラーゲンに血小板が粘着する。血小板凝集会、括弧一次血栓により、応急的な止血がなされる。2、二次止血。血管が破綻すると血小板の粘着、凝集が起こる一方で、凝固因子が活性化され、フィブリン繊維が形成される。活性化された第10因子がトロンビンを形成し、トロンビンがフィブリンを形成する。フィブリンは重合し、最終的に安定化したフィブリン、括弧二次血栓が出来上がる。3、凝固因子。血液凝固基準には、12の血液凝固インシリン脂質、括弧血小板膜などが関与する。これらの因子が次々と活性化されて、フィブリンが形成される。4、血栓。フィブリンは血小板が凝集した一次血栓を強化、安定化し、これにより持続的な血栓、括弧二次血栓ができる。血栓内の血小板は自己融解により徐々に消失し、24から48時間後の血栓は完全にフィブリンに置き換えられる。5、栓溶。フィブリン血栓は、血管損傷部の修復が完了した時点で、不要となるばかりか、長期にわたって残存すれば生体に不都合を及ぼす。繊維素溶解系、括弧栓溶系とは、生体には不要となったフィブリン血栓を溶かそうとする機構である。プラスミンがフィブリンあるいは、フィブリノゲンを分解する。H、免疫。1、免疫の役割。免疫、 体内にある物質が自己か非自己かを認識し、自己以外のものを排除しようとすること。白血球のうちのマクロファージや、好中球が細菌やウイルスを鈍食する。自己免疫疾患、自己の体の構成成分に対して、自己以外のものと誤って、認識したりして免疫反応が進み、種々の臓器、経に機能障害をきたす。免疫は生体に対して有利に働く場合と、不利に働く場合がある。2、免疫の仕組み。生体防御機構、外界からの異物の侵入に対して、自己を防御するメカニズムである。生まれながらにして備わっている生体防御作用と、生後獲得する生体防御作用とがある。自然免疫あるいは先天免疫とは、生まれながらにして備わっている生体防御作用。獲得免疫あるいは後天免疫は、後獲得する生体防御作用である。1、自然免疫。白血球の中でも単球、マクロファージ、顆粒球、好中球、好酸球、好塩基球による、生体防御作用としての食作用が中心となる。皮膚や粘膜のバリア、胃酸などの防御体制も自然免疫に含める。2、獲得免疫。ある抗原の侵入を受けた結果、その抗原に対して特異的に成立する免疫である。B 細胞や T 細胞。3、免疫系。免疫系には非特異的免疫と特異的免疫の2つの機構がある。1、非特異的免疫。人が生まれながらに持っているもの。先天免疫あるいは自然免疫という、非特異的免疫に関わる細胞は、食細胞とナチュラルキラー細胞の2種がある。これらの細胞は多くの細菌、ウイルスなどの微生物が処理する。またこれらの細胞が機能を発揮するのには、血液中の特定の物質、括弧液性因子が関与する。食細胞、血液中に微生物が侵入した際に、白血球の中でも大型の好中球と単球、また組織内ではマクロファージと呼ばれる、体食細胞が液性因子の助けを借りて、微生物を識別し、細菌、ウイルスを鈍食する。ナチュラルキラー細胞、括弧 NK 細胞、大型のリンパ球で、細菌の他に主要細胞や、ウイルス感染細胞などを破壊する。T リンパ球の仲間、液性因子、これら大型細胞の食作用は、ある種の免疫グロブリンや補体、サイトカインなど液性因子により仲介されている。2、特異的免疫。病原物質、括弧抗原との接触の結果、抗体ができて抗原と反応し、抗原を変性させ、抗体産生を記憶している状態。病気にかかった後や、予防接種などにより生じた免疫状態。獲得免疫、括弧後天免疫とも言う。人の体には、食細胞よりももっと高度に発達した、特異的免疫系が2系統存在する。それらの主役は液性免疫を担う免疫グロブリンと、細胞性免疫を担うリンパ球である。リンパ球は大きく2種類に分けられる、B リンパ球と T リンパ球。液性免疫、免疫グロブリン、括弧抗体、IgM、IgD、IgG、IgA、IgE の各タイプに分類される。抗体は、侵入してきた細胞を取り囲んで、食細胞に鈍食されやすくしたり、細菌の分泌する毒素を中和したり、ウイルスが細胞に吸着し、侵入するのを阻止する作用を持っている。細胞性免疫、微生物や微生物に感染した細胞を標的として、免疫を担当する細胞が攻撃する。T リンパ球がその主役を担っている。ヘルパー T 細胞は、液性免疫を担当する B 細胞が免疫グロブリンを産生するのを、助ける。3、能動免疫と受動免疫。能動免疫、病原体の弱毒株や、毒性をなくした毒素、括弧トキソイドを与えて、抗体を産生させて、免疫性を獲得させる方法である。多くの予防接種や破傷風に対する、トキソイド投与がこれにあたる。受動免疫、直接に抗体を与えて、免疫性を獲得させる方法である。マムシに対するマムシ馬血清投与や、破傷風などの重症感染症における、人免疫グロブリン投与など。本日の動画は以上となります。動画が良かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に、学習サイトや、仲間と一緒に過去問を学べるコミュニティ、 解剖学を詳しく学べる、ゴロ、アット解剖整理イラストさんのリンクがあります。ぜひ、覗いてみてください。ありがとうございました。